皆さん、FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSY
アマチュア無線の運用に QSY はつきもの。でもよく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1BAN 田中です。
はい、 JH1OSB の小浜です。
お盆なんですけども、
はい、
お盆の時はボンジュールっていう挨拶しようと思っていつもやってるんですけどね。年に1回しかできないもんですからね。
そうですね、
うん、はい、ボンジュール、はい、お盆はいかがお過ごしですかということなんですが、
はい、
なんか思い出ありますか？お盆は
思い出、
うん、
なんかね、こういう時期が近づくとホームセンターであの綺麗なあの提灯が売られてる
じゃないですか。あ、売ってますね。中でぐるぐる回ってなんか、ね、
あれを思い出しちゃいますね、ボンっていうと。
あ、そうですか、
うん、
私はね、お盆っていうとね、昔あの学生の時にアルバイトしてて、お盆になると、まあ、新宿でアルバイトしてたんですけどね、
うん、
もう一気にね人が減るのと車の数が減って、でタクシーの運転手さんと話したら、もうお盆は暇でしょうがないよって言ってたのを毎年思い出しますね。
はあ、
佐藤パース。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
QSY-59 コンタクト、ブルー湘南 78.5 大好き航空無線。
さて、先ほどオープニングで言い忘れましたけども、今日奈良君お休みです。
そうなんですよ、
うん、合宿行ったんだそうでして。
あ、
学生さんいろいろあるからね。
そうね、忙しいよね、うん、
というわけで CQ ハイスクールがお休みになっちゃいました。
はい、
新しいコーナーができました。
おっと、
うん、大好き航空無線というのでやらさせていただこうと思うんですが、
ほう、
私が担当いたします。
ほう、
まあ、ここにね、大好きの後航空無線って入っているんですが、
うん、
まあ、航空無線に限らずですね、
はい、
まあ、プロの無線を聞いてみてみましょうよ。
あ、なるほどね。
私たちアマチュア無線家ですからね、
うん、
アマチュア無線同士のお話はいっぱいしてるんですけども、またそういうのをワッチする機会も多いじゃないですか、うん、チャンネルあちこち回してね、だけどプロの無線はどんな感じなのか、その一つとしてこの航空無線っていうのもありますよというお話から
入
りたいと思うんですよ。
うんうんうん、うん、
まあ、プロの無線といってもいろいろあるんですけどね、
うん、
何がプロの無線とアマチュアと違うのか、
うん、
まずね、プロの無線は非常に簡素な喋り方、
あ、ね、なるほ
どね、伝えることが大体決まってるし、そしてそれをあだこうだ言わずに相手に伝えなきゃいけないから簡素な言い方をします。
うんうん、
特にね、プロの無線の場合はアマチュアの時はね、はい、マイクお返ししますどうぞなんて言いますけど、
はいはい、
プロの前はどうぞって言いません。
あ、そうなんですか。
言いません言いません、どうぞとは絶対言いません。あの、うん、カチャって PD で切って終わりです。
ああ、なるほどね、
うん、
あんまり気使わないんですね。
いや、そうですね、
うん、
それとね、独特の言い回しがあったり、
うん、
またはね、略語とかね、隠語っていうのがあったりしますね。
ああ、なるほど、
簡潔に伝えるために略した言葉がありますしね、
うんうん、
それからあまりよその人に聞かれちゃ困る言葉は隠語って言いますけど、隠した言葉にしたりするのもあります。
おお、
タクシー無線なんかにはこれ代表的なものがあるんですよ。
そういえばなんか前言ってましたね、他の放送局とか、
うん、他の放送局で言ったかもしれません ねえ、タクシーの場合はね、お客さんが乗ってて、そこにタクシー無線で、指令が来たりするんで、あんまり嫌な言葉とかそこに使えないもんですから、例えば火葬場のことをゼロ番地なんて言いますがね、人が住まないところという意味でゼロ番地と。
なるほど。
普通人が住むとか一丁目一番地なんですね、そんな隠語もあります。
はあ、これ当然あれですよね、このエアバンドにも隠語が出てくる。
エアバンドにはね、お客様が聞ける無線ではないので隠語はないんですけど、独特の、略語じゃないんですけど、そういうものは出てきますね。特に会社関係 の、 無線の方には出てくると思いますね。
なるほどね、
そしてもう一つプロの無線を聞いてみましょう。中でやはりね、一番いいのはね、女性の声なんですよ。
え、そうなんですか。
もう女性の声は綺麗です。
あ、エアバンドにも女性の声出てくる。
航空無線、女性の管制官もいますしね。
あ、そうですか。
会社の無線カンパニーっていうんですけど、そこには女性の、無線の資格持った人もちゃんと出てきますんでね、この声が綺麗。
なるほど、そう言われるとアマチュア無線ではそんなに女性の声は聞けないですよね。
あ、そうね、人口的に女性少ないですかね、アマチュア無線の場合は。
コンテストなんかになるとこう時々出てくれる方はいるんですけども、普段のこう更新で女性の方が喋ってくれるっていうのはそんなにないですよね。
そうよね、あんまりいないですよね。そう思うとプロの無線を聞いた方が女性の声を聞ける確率は高いかもしれない。
なるほど。
どういうわけか、電気で信号に変調かかった女性の音って綺麗なんですよ、女性の声っていうのは。
あ、そうですか。
生で聞くよりどうして綺麗なんでしょうね。
あ、そういうもんなんですか。周波数の違いなんですかね。
なんだかその F 特、周波数特性なのかもしれないんですけども、無線に乗るのも綺麗だし、簡単に言えばね、最近女性の車掌さんが電車にいるでしょ。 あれのアナウンスも綺麗でしょ。
確かにそうですよ。
でしょ、
ど
うも電気に一回変換されると女性の声っていうのはこううっとりする声になるんじゃないかなって気がしてますけど。
和みますね、
場が
ね。
和みますよね、
さ
て、話はまた元の航空無線に戻るんですけども、航空無線が非常にこう珍しいというか特化されてるっていうかな、っていうのは変調方式が AM だっていうことですよね。
なるほど。
AM だっていうのはなぜか知ってますよね。
まあどこでも標準のっていうことじゃダメなんですか。違うの。
AM
よく考えたらそうだな。 FM でも良さそうなんですよね。
そうそう、だいたい VHF の無線って FM なんですわ。
これどうして AM なんだろう。
このね、 AM だっていうのはいろんな説がある、諸説あるんですけども、航空無線の場合は、空の上のね、無線ですからこれ壊れちゃ困るから、簡潔な無線機がいいっていうのは一つあるらしいんですね。壊れづらい、もう一つは、送信が重なった場合でも AM の場合はあれ今他の方も送信して誰かが送信してるぞってのは分かる。
なるほど。そうかそうか。 FM だと強いのが勝っちゃいますから、聞けなくなっちゃいますよね、弱いのがね。
そうですよね、ですからエマージェンシーの時なんかは AM は活躍するということですね。
なるほど。
その AM を使った航空無線なんですけども、いろんな楽しみ方があります。お家で聞くね、それもちろんお家で聞く、空港に行く、そうじゃない、いろんなのがありますんで、いろんな聞き方はまた次回の大好き航空無線のコーナーでお話ししたいと思います。
なるほど。
では音楽に行きましょう、
はい、
バラ色の人生、レオンポップスが演奏してます。どうぞ。
無線のことなら
何でも揃う、富士無線電機。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろん、オプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉。ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作のコーナーがやってまいりましたけども、
はい、
今回は系統を変えまして、アメリカのアマチュア無線団体、ARRL、ここが出してます QST という雑誌から
これ初めて知ったんですけど、 QST っていうのは R が出してたんですか。
そうなんですよ。
要するに JAL ユースみたいなもんなのね。
あ、そういうもんですね。でもこれのですね、日本語版っていうのは実は売ってまして、
うん、あ、そうなんですか。
CQ 出版が出してる QEX、
はいはい、
あれがね、実はこの QST の抜粋になってるんです、日本語訳で。
そうなんです
か、はい。
昔 CQ 誌に技術展望っていうコーナーがあって、
はい、
そこにはこの QST の記事を和文訳したのがこう載ってたのがあったんですよ。
あ、いいですね。うちもね、和文訳をちょっとやってみようかなと思ったんですけども、
うん、小浜さんならできるでしょ。
いや、でも大変ですよこれ。結構やろうと思うと本当に内容も濃いですしね。
内容も濃いですけど、
うん、
英語を日本語にできるだけじゃなくて、技術的なことが分かんないとね、書けないからね。
これひょっとしたら CQ 出版の中でもこういうのを訳してほしい人を探してんじゃないのかな。
あ、
だって、うん、圧倒的な量の中日本語に訳す人って少ないでしょこれ、
うん。
はい、この中には自作の話も入ってまして、
はい、
でもう一つはですね、実はあのリグの性能をこう客観的にこうテストしてるっていうこのプロダクトレビュー。
あ、これすごいね。
こうケンウンド TS890S、 これのですね、うん、もうこと細かなこういう評価が。
それさ、
はい、
あの、まあ、CQ 誌でもよくそういうレビューやってるじゃないですか。
あります。
とやっぱ違うのかな。
ちょっとね、こっちはあのしっかりとデータで示してて、あのインプレッションではなくて、あくまでもエビデンスで攻めてきてるっていう感じがありますね。
辛口なんですね。
ちょっと辛口なんですよ、
データを見せて、
ですから日本の無線メーカー結構多いんですけども、
うん、
じゃあ評価高いのかっていうと、そういうわけでもないっていうのは怖いところです。
非常に中立的でいい雑誌ですね。
はい、そうなんです。あ、アイコムさんとかの、SDR の無線機なんかは値段の割には性能がいいということで結構評価はあるんですけども、もう SDR じゃなくてこう昔ながらのアナログのやつになってくると結構厳しい評価が下されててですね、いやー、ちょっとこれ怖いなっていうのはあるんですけども、まあ、今回ちょっと取り上げたいのはですね、
はい、
そっちの方ではなくて、
うん、
アンテナの自作なんですよ。
いいですね。
いいでしょ。
大好き。
今回 3つですね、アンテナの紹介がありまして、一つはですね、このコンパクト 20m、バーチカルダイポール4、ステルス。
ステルス、
こう、ね、
隠れちゃうっていうこと。ステルスだから、
あのね、アメリカってこのやたらとこのステルスアンテナのことを取り上げるんですけども、
うん、
どういうことかと言いますと、あの州によっていろいろとあの景観をこう保たなきゃいけない。
あ、
でアンテナ上げると目障りだろうみたいな感じで結構クレームが来るらしいんですよ、
うん。
それでアンテナだと分からないようなアンテナを作るっていうことが結構、
そこがステルスなんだ。
そうなんですよ。で実はね、この中であのもう一つこうアンテナの紹介がありまして、
はい、
一見何の変哲もないこの国旗を上げてる
ポール、うん、
これ
がアメリカの
アンテナなんです、
うん、アメリカ
これアンテナなんですよ。
それは頭いいじゃないですか。
あのこういう旗をこう上げるっていうカムフラージュは結構アメリカでは対応されてますね。
へえ、そうですか。
そうなんです。あとですね、屋根裏を使って、うん、あのダイポールと
か、ね、あーはーはー、
そういうのも
分かりますね、
多いんです、
うん。
でね、今回の、ね、アンテナでですね、まあ、一つはこの 20m のバーチカルダイポール、
はい、
バーチカルなんで、あのダイポールなんで、うん、両方出てるん
です。垂直ダイポールですね。
垂直ダイポールで真ん中に給電があって、
はい、うん、
この作り方が書いたんですけども、まあちょっと気を使うというか細かいの指示が。
へー、
最初の60回の巻きは1センチ間隔で、うん、その次の10回は2センチ間隔。
あ、そうか。単純に20メーターバンドだから10メーターを縦に伸ばしたんじゃなくて、ちゃんと短縮をしてるんですね。
そうなんです。
コイルを巻いて、
でそのコイルの巻き方の指示がやたらと細かい。
あ、それでインピーダンスが変わってくるんだね、きっとね。
多分なんかいろいろ変わってくる、あと飛びが違ってくるんだと思うんですけどね、
うん、
これね、
うん。
それとですね、驚きの次は、
うん、
アンテナ4、まあ、630m と。
630m バンドってことですね。
そうなんです。
630m の長さじゃないんだよね。
じゃないです。
630m バンドですよねこれね。
一応ねここに小さな字でミニって書いてあるんですよ。
ミニの 630m バンドのアンテナ、どんな長さなんだろう、ミニといってもっていう。
630m なんで500キ キロぐらいですよね。
500キロぐらいですね、400いくつか
も、
ね、
いくつよくあの免許を下ろすのが大変っていう、はい、あのアンテナですよね。
そういう周波数ですよね。
日本ではこのアンテナをやって更新しようと思うとだだっ広い河原とかに行ってアンテナを、うん、あのそこに立ててやるということが多いらしいんですけども、それをですねこう小さく作ってしまえということで、この高さですね、合計30フィートですから、まあ、大体10メートルぐらい。10メートルで飛ぶのかと。
10メートル、630メーターバンドを10メーターに縮めてしまった、まあ、630メーター半分したって300メーターあるわけですから。
そう、まあこれは無理じゃん。
4分の1って170メーターぐらいのかな。
というね、あの、うん、アンテナの紹介が書いてあります。
アメリカっぽいですね。
アメリカっぽいんですよ、うん、こういうの
すごくアメリカっぽい、
うん。そして最後はですね、うん、HF のマグネティックループアンテナ、
はい、
まあ、これ日本でもまあおなじみのというか結構あの、うん、特集が組まれますけども、
はい、
構造としてはまあちゃんと写真、あの簡単なイラストも載ってまして、銅 の, あの輪っかですね、
うん、
あれをあの、うん、目の検査の時 の C の形ありますよ、
ね、はいはい、上向いてる、
はい、あれは穴開いてるのが下の方ということで、
そのあ、そういうことか。
そういうことですね。で、はい、その穴開いてるところの間に、うん、真空コンデンサ
ー、
バキュームコンデンサーですね、うん、これでまあ高電圧の対応、何キロボルトまで対応できるのかな。結構な高いあのボルテージまで耐えられるやつだと思うんですけどね、うんうん、これをあの、遠隔操作でくるくるくるくるモーターで回しながらですね、チューニングすると。
へー、そうなんです
か。でも最近はそういうなんかモーターを回すようなそういうキットなんかもありますよっていうこういう紹介もありまして、うん、まあ、これで、ね、これ HF の3バンド対応ですかね。3.5 メガ、7メガ、14メガいけますよ。
で、いい感じですね。
14メガいけるところで10メガもいけると思います
ね。いい感じですね。
これいいでしょ。
いい感じですね。
これ。
いいな。いい。
これ、おすすめなんですけども、うん、ただ部品手に入れるのが大変です。これ真空コンデンサーが、ね、
要はそこの、マッチング回路のところが問題だよっていうことですね。
一応日本でも生産されてますけども、値段は、あの、よくわからない。うちも買おうと思ったんですけども、謎なんですよ、値段が。むっちゃ高いと思うんですね。で、おすすめは eBay とかのオークションでもうちょっと使わなくなったよっていうガラスで作った真空あのコンデンサーありますんで、そういうので手に入れる。まあ、それでも5000円から1万円ぐらいしますけども、そういうのを手に入れて作るのはいいんじゃないかなということ。これはですね、QST、ジューンじゃなかったかな。そうですね、6月号になりますかね、はい、2019年あります。で、しばらくすると電子版が出ますんで、
うん、
それを見てあのまたあの参考にされてもいいんじゃないかと思いますので、よかったら、まあ、買ってくださいというか、まあ、あの買うには、まあ、確かあのアマチュア無線、アメリカのアマチュア無線連盟の会員にならないとダメじゃないかと。
あ、そうですか。
一応うちもなんか会員になって、あの毎月送るように
して、
してますけども、という感じですね。
はい、
まあ、今日はこんな感じです、
はい、では音楽聴いていただきましょう、
はい、
夢見る頃を過ぎても、これはスイングジャズです。森俊夫とブルーコーツが演奏してます。どうぞ。
サトーパーズ、
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど、何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp、あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
さて、何度も告知をしておりますが、ハムフェアに出ます。
出ます。
C54 のブースに出ます。
出ます
ね、あのハムフェア今年は南 ホールというところでやるんですよ。
あ、
前までは毎年毎年西ホールというところでやってましたよね、
ええ、
で去年は上だったのか、あれ去年一昨年が上、2階だ
ありました、上だったね、はいはい、
でその前はずっと下でやってたんですけども、うんうん、今回はあの西ホールではなくて西ホールの南階で来てた、だから南ホールっていうのかな、
うん、
南ホールでの開催になります。この南ホールがいつできたかっていうと、うん、今年の7月なんです。
あ、
もう最近なんですよ。
本当できたてほやほやだ。
そうなんです。
ほほ、
ね、1年か、ね、2年前ぐらいから作ってたの見てましたけども、はいはい、昔のハムフェアやった会場の南側に大きな駐車場があって、そこによく車待機させてたんですけども、ええ、そこに南ホールというのができました。
駐車場ぶっ潰しよったわけですね。
ぶっ潰しをしましたよ、そこに大きな綺麗なホールが建って、まあそこいいじゃないですか、今度新しいホールでやってみましょうということで、
まあまあね、まあね、うん、ええ、
ですから皆さんどうぞ来ていただきたいと思います、
うん、
次回の QSY ではまたハムフェア特集を組んでみて、あ、まあ、どんなものを出すかとか、皆さんにどう楽しんでいただくかを、お伝えしたいと思っております。
そうですね、もう直前になりますか、うん、次は
次回は直前ですね。1日前ですか。
1日前ですから。
1日前ということは私たち搬入に行かなきゃいけない日だ。
そうです、
飾り付けしたりね、
大変な日なんですよ。
大変な日ですね、では、今月は第5週がありますから、最終の週金曜日、はい、皆さんにお会いしたいと思います、
はい、
最後に音楽を聴きながらお別れです。夜のストレンジャー、アンリ・ロンジェオーケストラが演奏しています。では皆さん8月の最終週金曜日にお会いしましょう。さようなら。
さようなら。